べなく
日本新装財団
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネルホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。もう2月に入りました。気がついたら2月6日です。節分も終わりました。節分も終わっておりましてね、この間ね、その節分でふと思い出したんですが、大阪市港区に割と有名な穴子を焼いている工場があるらしいんですよ。
はい、
でね、そこをちょっと取材させてもらおうと思いまして、お電話をしたんです。それがね、1月末ぐらいだったんですが、すいませんけども、一度そちらの工場を取材させていただけませんかって言いますと、すいません、節分終わるまで待ってもらえませんかって言われたんです。でなぜ節分と思ったんですが、
巻き寿司が入ってるからでしょ。
うん、あの巻き寿司の中に穴子が入ってるんで、むっちゃ忙しいんですって。
そりゃそうや、
穴子屋さんの一番忙しいのが節分前なんですって。へーと思って気がつかなかったんですよ。なんでやろうと思ったら、この節分が大きな影響を与えてたという。
巻き寿司ね、
はい、関西の場合やっぱり穴子入ってないと寂しいですよね。どうしても穴子が欲しいですよね。そうらしいんですよ。ということで、まあ、日の方は一日前に進んでおりますが、大切に一日過ごしていきたいと思います。はい、さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日もお電話でお話をお伺いしようということで、はい、一般社団法人全日本視覚障害者協議会理事でいらっしゃいます藤原義郎さんとお電話がつながっております。一体どういう協議会なのか、どんなことをなさっている、いらっしゃるのか聞いていきたいと思います。藤原さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。全日本視覚障害者協議会、はい、これ全視協っていうらしいですね。
は
い、
そうです。
全視協、これは西村さん、全視協っていうとパッとわかります？わかります。
最近はやっとわかる
よね。やっとわかるよね。これどんなところかまず教えてもらえますか？
はい、これはもう1967年に視覚障害者の困ってることを本当にみんな解決していこう、生活や権利を守るために厚生省や役所にもちゃんと行って問題を解決していこう、そういうために戦うときは戦おうということで、運動団体として今から、そうですね、もう55年
になりますね、
にできました。今一般社団法人の法人格も取っています。
ということはもう歴史がかなりある団体ということになりますが、
はい、皆さんに励まされて56年になります。
藤原さんはここで理事をされてるわけですね。
はい、はい、
どんな理事？
主に社会保障というか福祉とか災害の問題の担当してます。
災害ですか？
はい。
なるほど。藤井さんご自身は目の状態はどうなんですか？
今視覚障害1級でほぼ全盲です。
あ、全盲、ほぼ全盲でいらっしゃる、はい、ということですね。藤原さん、さっき言いました福祉災害の方を担当しているということは幅広いんですか？はい、やっぱりこの全視協というのは、そのいろんな事柄をやっぱり扱っていらっしゃるわけですか？
そうですね。職業を守る、アンマハリキューもですけど、アンマハリキュー以外の仕事を守り発展させる、教育から、今デジタル問題ですよね。
うん、
デジタル化して視覚障害者また使えなくなってきた、ね、スーパーのあれなんですかね、無人化とか、
はいはいはい、
あの
セルフレジなどね、
そういろんな問題が今会には上がってきてますね。
確かに人が減ってくると機械に頼る、で、まあ、視覚障害者の皆さんにとっては人が対応してくれるならばいいんですが、機械対応となると自分でしなければならない、見えない中でその対応するというのは西村さん、これはまだ大変なことでしょうね。
もう全然お手上げ、
お手上げ、うん、で、さっきちょっとあの藤原さんのお話にありましたように、まあ、デジタル化というか、まあ、パソコン関係がどんどん進んでいく中で、それが扱えない人と扱える人というのが、これ藤原さん、だいぶ差が出てくるみたい
な。出てきましたね。本当にあの、ね、僕たちの困ったのは情報問題ですよね、それがパソコンやスマホがちゃんと使いこなす人と使いこなせれない人、例えば私高知の展示図書館の運営委員やってるんですが、
はい、
展示図書館の利用者でも実際パソコン使える人は10分の1だけなんですよね。
あ、それぐらいですか。
格差も大きく広がってきましたし、まだデジタルに追いついていけれない人が本当多いということですね。
西村さんなんかも割とデジタルにはちょっとよう追いついていかんわってよく言っていらっしゃいますよね、
はいはいはい、全然ダメ、
うん、でさっき藤原さんがおっしゃったようにやっぱり視覚障害者の皆さんの最大の難所はその情報が手に入らないと、世の中の情報が手に入らない、ところがそのデジタル系のものであれば割と簡単に情報が取れてくると、そうなると視覚障害者の中でも情報がちゃんと取れる人と取れない人という差が藤原さん増えてきますよね。これ
そうですよね、格差本当に広がってましたね、う
ん、なるほどね。さあ、今高知担当というお話がありました、はい、これ各それぞれの県で担当みたいにあったりするわけですか。
はい、全市教であの今23の都道府県に組織があるんですが、
23の都道府県、
私高知県に住んでるところで高知の担当してます。なるほど、
はあ、あの理事の実際のお仕事としてはどんなことをされるわけですか。
まあ、実際理事会や全国の会議で東京には行くんですが、実際あの厚生省とかいろんな各、ね、省庁との交渉や話し合い、署名集めて持っていって陳情する、
うん、
それから、まあ、各県では県や市町村なんかとの話し合いとかあの、ね、啓蒙していくような運動なんかしています、うん、
なるほど。やっぱり各地方によって問題点というのは違いがあったりするもんなんですか。
いや特にありますね。割と交通問題なんか、
あ、そうか、
あの地方によって差がありますね。
違いますよね。
例えば事情が、うん、都会の方はホームの柵のことをおっしゃられますし、
あ、なるほど、
また地方の人はバス路線の廃止とか駅の無人化のこと、かなり地方によって独特な、ね、運動のスタイルや問題ありますね。
交通関係はその土地土地によって確かに違うでしょうね、
はい、それにまた地方によって用語が違うんですよね、まあはい、
用語ですか、
はい、あの例えばいろんな地域の言葉、例えばあのデマンド交通とかあるんですけどね、
はははは、
まあ、そういうのも地方、高知には梅の産地には梅の記号とかね、伊豆の記号とかね、まあ、いろんな地方によっていろんな言葉の使い方がされてますね。
そんなもあったりするわけですよね。
ですね、私たち役員はそれをちゃんと共通語に直して説明していく、うん、まあ、そういうことも僕たちの仕事だと思ってます
なるほどね、うん、さあ全国にその協議会があるということなんですが、はい、これ会員制になってるわけですか。
はい、あの23の県はあのその組織に入って全国に入る、でその組織のないところは個人会員としてあの登録するという形です。
なるほど。これ会費とかはいるわけですか。
会費が個人会員が1年間に6000円ですね、
うん、
早く47の都道府県に全部に組織を作っていきたいなと思ってます。
なるほど。これに入ることによってのメリットというのはどういうところにあるんでしょうか。
やっぱり主体的に運動してあの世の中を良くしていくという、これが生きがいでもある楽しみですね。当然会員さんとの交流で、あ、こういうようなサービスの使い方あったんか、生活の工夫があったんかということもありますんで、会員同士との交流っていうのには特に力入れてますね。
この交流によって情報を集める、またお互い同じような生活されてる方のメリットっていうのもあったりはしますよね、はい、
情報交換して、もうこんなあのスマホの使い方があるよ、都市間でこんな利用の仕方してるよっていうのもありますし、こういうこと困ったねと、じゃあ改善で大きな運動にしていこうねという話になったり、 そういう点では交流は大事、基本だと思ってます。
なるほどね。さあ、そのところで先日イベントがあったということなんですが、どんなイベントをなさったんですか？
はい、10年前から福祉問題のテーマで、
はい、
集会やってるんですが、今回はタクシーの問題で集会を今回オンラインで行いました。
オンラインでいつやりはったんですか？
1月21日
オンラインで開催されたと。この1月21日オンラインで開催されたんですけれども、たくさんの方がやはり視聴されましたか？
約70人の人が参加されました。だんだん皆さん入るのがオンライン使い方上手になってきましたね。もう昔は心配しましたけどね、だいぶ上手になりましたね。
よかった、進んでますねこれも。はい、テーマがタクシーということ、なぜこれタクシーなんですか？
はい、まあ、私たちにとって非常に大事なタクシー、ね、乗り物ですが、
はい、
意外と困った事故も多い。乗ってる時も問題ですが、特に降りる時にいろんな事故、運転手さんが視覚障害のことあんまりね、認識できなくて白状を持ってありがとうございましたと言ったら、ドブの近くでドブーンとかね。
ああ、なるほど、降りた時にね、
なんとか会館前に着きましたよと言っても、うん、向こう側の路線の向こうであれおかしいなと思って探しているうちに側溝に落ちて骨折しちゃったとか、意外と降りた時の事故が多いなということで、今回この交流会行いました。
なるほど、まあ、いろんなそのなんてこんなことあったっていうような事例も出てきたわけですよね。
全国からだいぶ集めてみましたね。
はい、やっぱりタクシーの運転手さんのその視覚障害者の方が乗ってきた時の理解度というのはまだまだっていう感じなんですか？
実はまだまだですね。まあ、この道路組合の人たちとはもう何年も前から、はい、懇談会持って、こういう僕たちはこういう問題があるんで運転手さんに徹底してくださいよと、うん、まあ、タクシーの労働組合の人からもハイヤー協議会なんかにも実際こういう問題があるから、協会としてもこういう視覚障害者の理解を進めて問題解決してくださいよというふうに労働組合さんもにも勉強してもらって動いてもらってますが、まだ未理解な運転手さんは多いですね。
なるほどね。まあ、さっきの事例なんですが、まあ、ドブに落ちたと、まあ、確かに扉開いて、はいどうぞありがとうございましたって言って、その後お客さん任せですから、それはドブがあったら知らなかったらポンとこう落ちてしまう可能性がある。
あんた酔っ払ってるんかと言ってしまったタクシーもいましたね。
いや酔っ払ってはないんですよね。あと、怪我をなさった、それからどうなんでしょう、やっぱり間違ったところに連れて行かれたみたいなのあったりするんでしょうか？
盲学校へお願いしますって言ったのに盲人ホームだったとか、新月橋へお願いしますと言ったのに月の瀬橋だったという運転手さんの思い違い、欄干触って違うなと思った時はもうタクシーは行ってしまってた、まあ、そんなこともありますね。
これがやっぱり見えてないとわからないんですよね、降ろされたところがね。
そう、やっぱり降りた時の課題多いですね。また自分の家に戻りたいけど住宅地で密集してるとこなんか黄色い看板のとこの隣ですと言ってもそんな看板見つからんよっていうことで自分の家を見つけてもらうことができなくて困ったっていう話もありますね。
ああ、そういうこともあったりするわけですね。様々にやっぱりタクシーでのちょっと、まあ、問題というのがあったりはするわけですね。
いろんな形であるってことが皆さんの意見関係のとって分かりました。
さっきね、藤原さんがおっしゃってたようにその、タクシーの労働組合の方にもそのお話をなさってるということなんだそうですが、はいはいはい、今回もそのタクシー会社の方にはお越しいただいたわけですか？はい、
今回、自己総連って言うんですけど自動車交通、
はい、の労働組合
ですかね、はい、総連合という労働組合の書記長さん、はい、高城さんという書記長さんに今回は来てもらって講演してもらいました。
高城さんという方に、はい、高城さんどんなお話なさっていらっしゃいましたか？
一つはライドシェア、今国会でも課題になってますけど、はいはい、ライドシェアというのが実際視覚障害者に使えるものかどうなのか、これが今まではプロのタクシーでしたよね、ですから今回災害が起きた時でもガソリンがあれば ちゃんと依頼のあるところに運転さん頑張っていきますが、
うん、
ライドシェアになったら、まあ、素人というか素人宅になりますんで、そういう公的な責任ができるのかな。逆にこの人は乗せないと言って行ってしまうこともあるじゃないか。車椅子とかね、
ええ、
盲導犬とかね、白杖とか、やっぱり運転手に選ばれてしまって乗せてもらえない、そういう大きな課題があるってことをライドシェアのことで感じました。
この、まあ、ライドシェアはまだ決まったわけではなくって、はい、これからまだ法案として考えていくっていう段階なんですが、まあこれから先考えてここだけはやっぱりちゃんとしといてほしいという部分はありますよね。
やっぱりきちんとした公的責任ですよね。やっぱり今回話を聞いて、やっぱりタクシーの運転手はプロだなと、やっぱりさっき災害の話もしましたけど、
はい、
ちゃんと使命感持って地域の人に、ね、障害者の人もちゃんとお助けするんだという、そういう気持ちがあるってことを感じました。
なるほどね。まあ、ライドシェアの問題、それに今度は視覚障害者の方がどう対応していくかっていう、こういうこともこれから先考えなきゃならない。
今回たくさんレポート出されたんですが、うん、タクシーを利用する上でいろんな経験談や解決策なんかも聞かれたことが楽しかったですね。
なるほどね。さあ、過去もいろんなテーマでこうやってこられてるというお話を聞いてるんですけれども、はいはい、過去のテーマで藤原さんがこれはなかなか盛り上がったな、良かったなっていうテーマありますか？
そうですね、介護保険とか福祉問題の制度なんかもやってきましたけど、
はい、
3回目が埼玉で老人ホームのことで
老人ホーム
城西国際大学っていうところの先生に来ていただいて勉強もし、また住まい問題でレポート発表しました。これがちょっとやっぱりそれ以降も皆さんから相談や質問なんかもあって、会としては本当に力になったなと思ってます。
これ具体的にはその老人ホーム問題っていうのはどういう問題が起こってくるわけですか？
はい、よく一言で老人ホームって言われますが、
はい、
法律によっていろいろあるんですね。介護保険の老人ホームだとか、
ね、
それから今有料老人ホームだとかありますし、老人福祉法のホームもあります。いろんな法律によって11ぐらいいろんな老人ホームの種類がある。
種類的に11あるんですね。
視覚障害者が自分に合ったのはどれがホームが合ってるかを知らずに入って、あまりないとこに入ってちょっと、ね、肩身の狭い思いしている、もうそういう実態なんかも感じましたし、
うん、
例えば老人福祉法によるもう養護老人ホーム、いい制度があるんで、もっとそういうもう養護老人ホームの制度も伸ばしていきたいなという、そんな話をしました。
その今おっしゃったもう養護老人ホームですか？
はいはい、
具体的にそれどういうところなんですか？
これは老人福祉法によってできた収入の低い人でも入れる老人ホームで、経費老人ホームと養護老人ホームっていうのがあるんですが、
はい、
養護老人ホームは、まあ、多くて全国で1000箇所近くあるんですが、その中で視覚障害者専門の老人ホーム、これをもう養護老人ホームって言って全国で約50箇所あります。
や
っ
ぱりこういうところが
視覚障害者の理解もあるし、
はい、
理解のある職員を集めに置いていただいてるんでね、やっぱりこういうところがいいんですが、実際言っていいかな、役所の方としては、
うん、
普通の養護老人ホームの方を紹介しちゃって、視覚障害者専門のもう養護老人ホームのことをまだまだ紹介しきれていない。だから視覚障害者がそういうホームがあるってことを知らない、まあ、そういう実態なんかも感じました。
西村さん、こういう老人ホームがあるって知ってはりました？
はい、
知ってました、
はい、
なかなかその理解がまだ進んでないと、ひょっとして役所の方もご存じない場合があったりするんでしょうかね？
まあそれもあるんですが、ああ、簡単に言うと普通の養護老人ホームに対して、うん、もう養護老人ホームは措置費って言うんですけど、市が持ち出すお金が数万円高くなっちゃうんですね。
なるほど。
だからまず市の負担の安い方から進めちゃってる、そんな現状があるみたいですね。
ああ、お金の問題ですか。 はあ。でもそうやっぱり、そこに入ると視覚障害者の皆さんにとっては、まあ、割と快適な生活ができるということになってくるんでしょうね。
まあ、割とっていうか、まあ、うん、比較的理解の、できている、うん、職員の人たちとか周りの環境なんかあるなっていうことは感じましたけど、まだまだ十分ではない、はあ、で今回私たちこの集会を、ね、やってきて感じるのは、こういうふうに講師にしていただいた先生方とつながりが持てるってことだったんですね。
なるほど、
うん、ですので会員さんからあの時こんな勉強したけどもうちょっと教えてもらえたとか、実はこういうことで困ってるって時にそういう先生たちと相談できる、そういう関係ができているっていうことも僕らの強みだなと思ってます。
まあ人間関係が広がっていって、
はい、うん、まあ、よく相談、その以降も相談させてもらってます。
いや、それは大事なことだと思いますわ、はいはい、うん、だからそういうつながりができて、その問題はやっぱこの先生に聞いていこうと、
はい、
やっぱり専門家は知識いっぱいありますから、はい、
ね、ですので僕らも重ねるうちにこういう問題はこの先生がいいとかいうのがだんだん分かってきましたね、
うん、なるほどね。そういう意味でもこれ非常に有益ですね。
でか毎年やってるのが楽しさが楽しいですね。いろんなみんなの困りごとにお答えできていくということで、うん、そういう楽しさ感じますね。
これ誰がテーマ決めはりますの？
全司教の理事、今十数人理事がいるんです。理事会で全国の皆さんからの要望を聞いて、テーマを決めていきますね。
なるほどね、
けど最近はやっぱり、うん、交通移動問題が多いですね。
あ、やっぱそうなんですね。うん、
去年は同行援護とか、その前は車両移送だとか、やっぱり移動支援で困ってる人が多い。自分で年取った人も多くなって、自分一人では外出しにくい、ということで移動問題がこう3年連続のテーマになりました。
藤原さんは高知ということですが、はい、高知は土佐電っていう路面電車が、
どうもありがとうございます、
数多く走ってる
電車がもう100年になりますね。
土佐電は乗りやすい方ですか？
うん、比較的乗りやすい、市民の足にはなっています、ですけどやっぱり自動車がやっぱり交通関係、自動車の方が中心なんで、
なるほど、
ちょっと土佐電の電車もスピードが落ちたりとか、やっぱりちょっと車優先社会にだんだん全国なっているなってことは感じますね。
なるほどね、まあ、路面電車なんでね。なるほどね、わかりました。今回ですね、この全司教というのをですねご紹介させていただいたんですが、もっと詳しく知りたいわという方はどういうふうにすればよろしいんでしょうか？はい、
ホームページでも出ています、一般社団法人全日本視覚障害者協議会というところでページ開いてもらうと住所連絡先など書いてありますので、ぜひ皆さん一緒に視覚障害者の問題解決するために一緒に頑張っていきたいと思ってます。
わかりました。全部の全に、はい、C ですね、視覚障害者の C、はい、そして協力の協、全司教、はい、全司教で一度、はい、検索をしてみてください。藤原さんどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
はい、どうも失礼いたします。
失礼します。
一般社団法人全日本視覚障害者協議会全司教の理事藤原義郎さんにお話をお伺いしました。ということでお別れ時間がやってまいりました。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田とシャレでした。今度は、って言いますか、今日はですね栗山亮太さんのリアルビクトリーでお別れです。
汗ほど走った人、凍てつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今さあ燃やせ君のハート。
長。
どうした？
最近君絶好調じゃないか。例のプロジェクトも成功させて、もう出世間違いなしだな。
実は会社を辞めたいんです。
え？
このままだと夢を目指せなくなりそうで。
夢って？
芸人です。
なんでまた急に？
いつも家ではラジオでニュースを流してるんですけど、昨日間違えて芸人さんのラジオに合わせちゃって。でもその話がもう面白くて面白くて、ああ笑うってこんなに幸せなことなんだって気づいたんです。
それで芸人を目指すのか。
はい、自分が芸人なんて笑えますよね。
笑ってもらえるのは芸人の本望だろ。
部長、
その昨日のラジオ俺にも聞かせてよ。
はい、ラジコのタイム
フリー。たまたま流れてきた声が人生を変えるかもしれない、いい偶然をあなたの耳に。ラジコ。
ホッピープレゼンツ、
ガンバ娘ホッピーミーナの
ホッピーハッピーバー。
皆さんこんばんは、ホッピーミーナです。
こんばんは、落語家の立川しららです。今週は逆境に追い込まれる